自分の活躍で少しでも社会の役に立てるならばと、ボランティア活動に積極的に参加した川福さん。その後はホームレス支援としても活躍。三宮にある教会で週に一度炊き出し活動を手伝いました。また越年にはほとんどの社会活動が休止してしまうため、その中でも彼らを支えようと越年のための支援活動を行いました。そのことを踏まえて川福さんは私の支援活動をするからには決してお情けではない共感と呼べるものがあったと思いますが、どうして非被災者であるご自身が被災者に共感できたのだと思いますか、という問いに対してこう答えてくれました。
技でもあの高いレベルで、同じ人間として、競合が今違っておりますけれども、これを支えようと。
また川福さんは阪神・淡路大震災だけにとどまらず、さまざまな災害に対して格差の問題、ボランティアの存在意義、そして川福さんから見た震災への受け止め方などを次のように話してくれました。
最近あのこういう地球規模でこういう問題が大きいですね、自然災害的な
ね。そうですね、
そういうことを思いますと、やっぱりこう震災とかこういう災害になりますと、極端になんか格差が出てしまうのが現実なんですよね。物を持ってる人が持ってない人という人たち、それから怪我したら怪我したね、命を失った人や生きてる人とか、必ずそういうその格差が出てしまうんですよね、これはもう共通してるんですよね、でその格差をいかにその小さくして一緒に生きていくかというのが、やっぱり人間の最大のテーマだと思うんですよね。それから自然災害というのは最小限に英知を尽くして、みんな協力して最小限の被害にとどめる必要性はあると、予防とかね、予知とかそういうあのことは大事だと思うんですけども、起こったことに対してやっぱりその格差をいかにミニマムにすることが人間に与えられた知恵だと思うんですよね。その中でやっぱりボランティアというその秘密系があるんだと思うんですよね。やはりその中においても一人一人同じことをするんじゃなしに役割というものを持ってますから、まずそのサポートするということとコーディネートをする立場の人と、それから仲介するというんですか、そういう立場3つ大体あると思うんですね。サポートすることと、それを進めていくねとサポートするコーディネートするね、コーディネートそれからそれを仲介するというんですかね、保護するというか、そういうような、それをうまく機能すれば、その格差もね、小さくなるのこれないさと、私なりさまは思っておりますけどね、今後、ボランティア元年と言われるその震災のね、目覚めないのか、動機づけてあったところは、やはりマイナスだけのプラスにね、転換するのは、やっぱり人間のこれからの知恵と努力やると思いますね。
多数の死傷者と多大な被害を出した阪神・淡路大震災。しかし、その被害を引き換えに得たものも大きいと川福さんは前向きに話してくれました。
教会もこの震災で揺さぶられて、その反省もありまして、この町づくり、教会だけじゃなくて周辺の町づくりについての教会として、それなりのこれから役割があるんじゃないかということがありまして、今現在、開かれた教会とこういうもとでですね、ここにも地域とのつながりを大事にしたしていこうという機能などがありまして、 もっと広くね、社会の中の教会という位置づけの必要があるということも、新しい教会作りに担当してですね、意識改革された部分がありますね。